地域コミュニティサークル、カダレバ。この番組は、二戸市の制作協力でお送りします。二戸市には、コミュニティセンターが3カ所あります。二戸中央コミュニティセンター、ニコランス。金田一コミュニティセンター、アツマランカ。浄法寺カシオペアセンター。番組ではそれぞれのコミュニティセンターの紹介と各施設で活動している市民サークル、市民団体についてお伝えしていきます。会社とも学校とも違う地域ならではのコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が飛び出すかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考えるカダレバ。今回は浄法寺馬場地区を盛り上げようと活動している馬場地域振興会について紹介します。私が以前担当していた番組二戸宝探しでも取材させていただきました。その時は地域の子どもたちと親御さんの憩いの場として馬場ふれあい小公園を作ったという話題で取り上げました。せっかくなので今回はその馬場ふれあい小公園で取材させていただきました。紹介よろしいですか。
はい、馬場地域振興会の事務局の三浦浩二と申します。よろしくお願いします。
は
い、お願い
します。皆さんは事務局なんですね。
そうです。今日は会長、副会長が入院して体調壊して入院しているので、私だけになります。申し訳ありません。
そうですね。はい、馬場地域振興会さん、私記憶が近しいところだと、この馬場ふれあい小公園を作ったよっていうのを、何年前ですか。
3年ぐらい前になるんですかね。
その時も話題になったので覚えてはいるんですけど、なんとなくここのイメージが強いんですが、そもそも馬場地域振興会ってどういうことをやろうってところから集まったんですか。
はい、地域のまず伝統芸能といいますか、伝統文化を復活させることが一つの目的、それから地域コミュニティというのがだんだんにこう失われてきているので、はい、それらをもっとこう、まあ、昔って言えば失礼ですが、前に戻して賑やかなこの地域にしたいなというようなことで、作り上げてきたものです。
馬場地区、つまり この辺馬場地区ってことですよね。
そうです。
はい、昔あったそういう伝統とかっていうと、例えばどんなのですかね。
虫祭り、人形祭りがここで昔から行われておったんですが、はい、もう平成の28年頃まではもう何もできていない状況の中で、はい、若い人たちが集まって、やっぱりまだ復活させてやってみようかという機運が高まってきたので、まずそれから手をかけましたですね。
そこからなんですね。はいはい、虫祭り、人形祭りって、はい、私他の地区においてもちょっと見たことがないんですけど、はいはい、どういうことをやるんですか。
まあ近場ですと福田に藁人形にいろんなものを描いたりとか、こう無病息災とか悪霊退散とか、そんなのをやってますが、大体同じような形式でやってますね。ここも
藁で人形を作って、
はい、まずみんなこう集まってきて、藁で午前中ぐらいの人形を作って、はい、その男の人形と女の人形を作って、そして完成させたらこの集落を練り歩くんですね。
はい、へ、はい、
でまず無病息災とか悪霊退散、そんな豊作祈願とか、そんな形でこう練り歩いて、まずこの集落大体1時間半ぐらいこう全部こう回るとですね、はいはいはい、あるんですよ。で練り歩いて、そして人形をそこで終わった後に燃やしてしまうというようなことですね。
はい、そうなんですね。はい、虫祭りってのは、
虫祭り、同じような形のものです。
はい、
あ、そうなんですね、
はいはい、で前はその虫祭りが6月で人形祭りが8月にやっておった
時期が、
はいはいはい、やっておったんですけども、うん、それを一つにして6月にやっているということですね、
多分こう元で言うと農作業の時 の, そのまあ虫っていうのが害虫とかもあるからってことですよね。
そうです、そうです、はい、
これ三浦さんが、はい、まあ、子供の頃なんかはやってたんですか、
はい、申し訳ないですが、私はここに嫁いできて40年ぐらいしか経っておらないので、その前のことは私たちはわからないんですが、これを立ち上げた馬場会長とか、はい、滝沢副会長さんたちから聞くと、子供の頃それをやっておって、
に
ぎやかにこうフラグが活動してたという話を聞いて、その人たちがまず中心になって、やろうやろうやろうと若い人たちに話しかけて、できたのが、復活させたのが今の形態ですね。
うん、はい、そういうことなんですね。
はい、
やっぱりこう少子化とか、はい、あんまり地域に人がいなくてとか、はい、そういうのもあって、残念ながら途絶えてた部分もあったと思うんですけど、
そうですね、うん、やっぱり、まあ、課題となっているのは、ここ私がここに来てからはだいたい42世帯ぐらいの集落だったんですが、今はもう36世帯ぐらいまで減ってて、うん、
減りましたね、
空き家とかもう減って、子どもたちの数がまず減っていないんですね、
はい、うん、
だからそういったことを考えたときに、なんでこう地域を活性化させていこうかといったときには、やはり地域の伝統文化というものをもう一度考え直す必要があるのかなというようなことで、まず、一つずつ形にして作り上げていこうかなというふうに思ったところですね、はい、
実際人形祭り虫祭り復活して、はいはいはい、どうでした、その、まあ、地域の反応としては。
そうですね、まず子どもたちからその年寄りまで集まって、あ、昔はこうしてやったんだな、よかったなというふうなことで、毎年続けていこうというようなことでずっと続けてきたんですが、
はいはいはい、
ここ3年ほど前からコロナの関係で一旦まだお祭りを中止せざるを得ない状況になってきて、はい、うん、まあ、だとしてもその集落のあちこち道学の田んぼの周辺には登り端を作っているので、
はい、
その登り端を立てながらまずお祭りをやる代わりに、そしてまず悪霊が退散、虫が退散できるような形でこう祈願できればなというふうには思っておるところです。
う、
はい、
そうなんですね、
はい、
地域のお年寄りからしたらもう本当に懐かしくやって、
そうですね、
子供たちからしたら、はい、まあ、初めてだけどこう、面白いなっていう、ところなんですかね、
はい、うん、地域の祭りはなかなかこう一緒になってみんなでやる機会がないので、
はい、
そういう意味からすると一つのこの思い出といいますか、うん、にはなるかなとは思ってはいますけど、
うん、
はい、
そうなんですね、はい、まあ、それがまず一つ目標だったと、
はい、
で、まあ、今我々もいるんですけど、このババふれあい小公園ですね、
はいはい、
公園、まあ、小さいってうちは入ってますけど、はい、公園作ったわけですよね、
はい、
すごいですよね
まず二戸市の補助金がまずあるというようなことを聞きながら、でどういった形でその公園を整備したらみんながもっと集まる機会が増えるのかなと思って手が挙げました。でここは保育園も近いんですよ、
はいはい、
だから保育園の子どもたちの散歩コースでここで休憩ができるような場所になってもいいなと思って、うん、とにかくその子どもたち の, その元気な声が地域内にこう響き渡るような形のものがやっぱり理想だなと思って整備をしました。
もともとじゃあこの場所にしようっていうのはあったんですか。
いや場所は空き地がまずどこにあるかを見てて、はいはいはい、ここは実は杉の木が生えた山林地帯であって、
あ、はいはいはい、
そのずっと前はここにゲートボール場があって年寄りの人たちが遊んであったんですが、それがもう、はい、年寄りの人たちがゲートボールやらなくなったもんですから、はい、あれ派手できたのでやっぱりこれじゃいかんなというようなことで、
うん、
まずここ一帯を整備しようというようなことで、でこの東屋の木とかなんかも全部ここに生えてた杉の木を加工して作ったやつです、
ね、またここに生えてた杉を、
はい、
ゲートボール場建ったんですか、
はいはい、
おー、
この3分の1といいますか4分の1ぐらいのスペースでギトクでやってたんですね。
あ、そうなんですね。
全部山林で。
山林で。
はいはい、は
これあの、まあ、市の補助金があって話はありますけど、はい、でも、ね、やっぱ動いてたのは三浦さんたちってことですよね。はいはい、
冬の間に木を切って、この地ならしって言いますか、はい、あの整備をして、結構かかりましたこれも。
うわそうなんですね。
とてもとてもあの市の補助金で賄えないようなあの金額じゃないです、
ね。いやいやいや冬の間にまあそうですよね。
1年がかりですよ。
いやもう今はもうこの出来上がった公園しか私は知らないので、すごいこうあるもの、まあ、ブランコだとか、そういうものを置けばいいんだなぐらいに思ってたんですけど、まあ、この地を作るところからなんですね。
そうです、はいはい、
うわ
本当にもうえらいあの労働力、地域の人たちが協力しないとなかなかやっぱりできる事業じゃないなと思いますね。
やっぱそこは協力あったんですか。
そうですね、はい、あのみんな来て暇な時に来て木切りの手伝いしたりとか、でその残骸が出るじゃないですか、はい、残骸を今度捨てなきゃならないわけですね、地ならしするためには、はい、そういった産業とかもういろいろ大変ですよ。
いや
でこの植栽されている木とかは、はい、あの上支援という特別養護老人ホームがあったんですが、はい、そこがあの解体して移転するというようなことから そこの解体に関わって材料とかあの庭木とかをあの理事長さんからいただいてきました。
上支援から、
はい、
あそうなんですね、はい、まあ、これもその改めてになりますけど公園出来上がって、
はい、
まあ、近くに保育園もありますけど、うん、どうでしょう地域の反応としてはどうでした。
そうですね、一番は使ってるのが保育園の子どもたちが結局土日ではあの園閉めるじゃないですか。
閉めますね、
あの学校なんかも、うん、そうすると遊ぶところがないんですよね、はい、そうするとやっぱりこういうところにお父さんお母さんが送ってきて遊ばせてまた迎えに来て
あ
の帰っていくというような光景が、うん、あの見られますね、
うん、
だから そうするとやっぱり作ってよかったなというような感じがしますけども、うん、何せブランクにしても滑り台にしても、
はい、
ここの木を使った手作りですから
手作りですね、
はい、滑って手作りですから、まあ、形はやっぱりこういびつには見えるかもしれませんが
、はい、いやいやもうそっか、その地域の公園っていう形であるのって本当に子供からしたら嬉しいし、
はい、
お父さんお母さんからしてもそっか嬉しいスポットですね、
はい、
そうなんですよ。よく見るとねあのブランコも手作りなんだなってねえあのその支えてる柱の部分がもう特にですけど、こういう、まあ、ブランコにしろ滑り台にしろ遊具、やっぱそれなりのこう知識とか持ってる方じゃないと作れないように思うんですけど、どなたかこうそういう経験者だったんですか。
ここ、まあ、大工この東屋も大工さんをお願いをして、
はいはいはい、
その大工さんからまずあらかた作ってもらったんですが、
はい、
まあ、ブランコにしても滑り台にしても同じで、うん、大体のなんて言いますか加工していただいて、
あ
と組み立てでペンキ塗ったのはこの地域の人たちが。
あ、そうなんですか、
はいはい、
いやじゃあ本当に地域みんなで作った公園なんですね、
はい、
ブランコのところはひょうたんが印象的な
あの地域の人が何て言いますかひょうたんを植えて自分でこう、はい、何て言いますか作り上げたやつを、
はい、
で自分どこで見てでもあれだから公園だばみんなして見るのかなと思ったりしてこう、
あ、そういう
持って飾ってくれたりするんですよ。
あ、そうなんですね一番目立つ場所にひょうたんがあるんでこう何かなと思ったんですけど、そうなんですね、ですね、あの滑り台の方なんかもそうですけど、いろいろこうね、あの砂場の道具入れるものですか、とか手洗い水、
あれ水おもちゃも中に入ってるんですよ。
あ、
子供たちが来ておもちゃを、はいはい、あの使えるように、
ああいうなんかこう、まあ、入れるものだったり、収納ボックスみたいなのもありますけど、はい、ああいうのもこうどんなたかが持ってきて
上司員からいただいてきたやつです。
あれも上司員ですか、
はいはい、
へえ、 ああいうのまた一つあると嬉しいですね。
そうですね、はい、
うん、遊具が入ったりとかしてると、
はい、水の場がないとほら子供たちが砂場に行って手を洗ったりなんかするのもできないので、はい、まあ、こういう簡易的な形でこう水汲んできておいたりとか、あのおもちゃを入れるものを設置したりとかしてるんですけど、
ね、そうなんですね、はい、
さてここで一旦ブレイクタイムです。語れば、この番組のブレイクタイムは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動している姫ボタル五行歌会の作品を紹介します。
こんにちは、姫ボタル五行歌会代表のかりんこです。私たちは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しています。五行歌は五行で書く、一行は一息で読める長さに書くという約束事は二つだけです。テーマは自然や歴史、哲学、恋、暮らしの中で感じることや考えていること、何でも自由に表現できます。それでは早速五行歌をご紹介します。今回の歌は水月子さんの歌です。10代から90代までが久々に集まったコロナ明けのお盆、待ってましたとばかりに弾む会話、あふれる笑顔。この歌はどんな時にできたのか作者に聞いてみました。これまではなかなか集まることができなかったお盆ですが、今年は10代から90代まで18人集まることができました。その時の賑やかな様子を歌にしました。それでは繰り返します。10代から90代までが久々に集まったコロナ明けのお盆、待ってましたとばかりに弾む会話、あふれる笑顔。以上、水月子さんの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。姫ボタル五行歌会のかりんこでした。
地域コミュニティサークル語れば、今回は浄法寺馬場地区を盛り上げようと活動している馬場地域振興会について紹介しています。引き続き事務局の三浦さんにお話を聞いていきましょう。
どうなんですか、あの公園作るって、はい、なんかこうルールというか規制とか、はい、こういう風にしてくださいみたいな、はい、そういう指示とかってあるんですか。
一応なんて言いますか、安全性を確保するために、はいはい、あの市の方の都市計画課の公園の係の方からまず大丈夫、これで危なくねえかどうか一応確認をしていただきました、
はいはいはい、
で最初は滑り台なんかもこの枠がなくて、
はい、
でもやっぱり転落とかなんかこうすれば大変だからということで、こう指導着でから枠をつけたりとかいろいろしました。
市計画課に担当があるんだな、
はいはい、まず私の講演ですけども、まずいずれ子どもたちが怪我をしないようにしてもらわなきゃならない、
そこですよね、
はい、そこのところを一応見ていただいて、まあ、これくらいだら大丈夫かなというようなことで、
はい、安全性ですね、
はいはい、
まあ、で言うとね、本当にちゃんとこう区画取られてて、本当に安全に遊べるような場所になってますね、はい、それなりにこう広いですもんね。
そうですね、
走ってても楽しそうだなと、
はいはい、2ターン分ぐらいなんですかね、ここの敷地が。
ああ、はい、そうなんですね、
管理するに大変ですよ。そういうのが。
っていうか管理も三浦さんとかやってるんですか？
地域の方々皆さんでお願いをして、はい、ここはなんて言いますか、この農家集落なので、
はい、
田んぼとかなんかに環境保全組合というのがあって、
はい、
そこで年に2回草刈りとか、
はい、
あと地域の花壇整備とかやっているので、そうした時に公園も一緒に整備草取りしてもらったりとかしてます。
あ、そうなんですね。
いずれ地域のみんなでやっぱり維持管理していかないと、うん、なかなか大変な。
そうなんですよね、はい、じゃあもう作るところもだし、出来上がってもずっと地域の皆さん携わってる公園ってことなんですね。
そうですね。
へえ、いや、なんかある種本当にコミュニティの理想の形だと思いますね。
ですかね。
昔からこうババ地区の皆さんってそういうみんなでこのことやろうってこう結束力というか、これはまあその虫追い祭り人形祭りやる前からあったんですかね。
私は古くは存じませんが、うん、そういったイベントを昔からやってるということはそれなりにやっぱり結束があったことは思いますね。で、ここにコミュニティセンターっていうのがあるんですけど、
はい、
これも地域で宝くじの助成金を使って怠惰馬場下林コミュニティセンターというのがあります、
はいはいはい、
まあ、そういったことも含めながらも見ますと、やっぱり昔からこう地域の団結力といいますか、そのままあって地域を募集していこうというような機運があったんじゃないかなというような感じがしますけどね、はい、
ですね、
はい、でまずアジサイが大きくなり、はい、柿つばたロードができ、
うん、
いろんな形でこう楽しめるようなものがこう揃ってくれば、
うん、
まあ地域から何て言いますか、少子化とか基本的に考えた時に、まあ、この地域でも楽しいなと思えるようにしてもらえればいいかなと思ってますけどね。
その子どもたちのことを思っている姿勢が本当こうジンとくるものがあってなんかテレビとかメディアでしか知らないですけど、都会の方だと公園で遊ぶなみたいな、子どもの声うるさいからみたいなのとか聞くんですけど、もうここ逆にも子どもたちの遊び場を作ってるっていうのが、本当ちょっとジンときますね。
ですか、
言ってね、騒いでも割と田んぼですかね。まだまだこうね、下手したらカエルの声とかの方がうるさい。
ですです
ちょっと気になったんですけど、ピザハウスって小屋があるんですが、あれは何なんですか？
これはここにピザ窯があります。
ピザ窯があるんですか、
はい、で誰でもが使っていいようにしてますので、はい、で向こうの小屋にそのマギドがいろいろグッズが入ってて、なんて言いますか、テーブルから何から全部入ってるんですけど、
はい、
でそういうのを出しながら子ども会なりその老人クラブなりあと仲間なりが集まってピザを焼きながらビールを飲んでもいいでしょうし、そういう集まる場になってもいいかなと思っているんですよ。
ピザ窯あるんですね。さすがにピザ窯は作ってないですよね。ピザ窯手作りじゃないですよね。
手作りじゃ、レンガをこう積み重ねたようなやつですよ、
はいはいはい、作ったんですか、
はい、
うわ何でも作れるじゃないですか。
いや、で今のキャンプ場の方に行くと、
はい、
熊が出たりとか、
怖いですよね、
いろいろあるので、このまずなんて言いますか、公園の中だとまずそんなにこう来ないのかなと思って、
うん、
ここで例えばうーんと子供会でミニキャンプみたいなのができるとすれば、
うん、
ピザを焼いたりとか、その防災イベント窯っていうストーブもあるんですよ。それで薪でご飯を炊いたりとかもできるようになってますから、うん、であとは足りないのは露天風呂ぐらいかな。
露天風呂
そうすればここでキャンプができて、こう楽しみが増えるんじゃないかなと思ってますけどね。
そうですね、お風呂あると ねまたいいですね、
はい、ここの今なんて言いますか、あずま屋があって、
はい、
滑り台があって、ブランコがあって、砂場があって、ピザハウスがあって、うん、マギでご飯炊ける施設があって、最後にはやっぱりその露天風呂を作れば大体完成というかなと思っていましたけどね。
本当にずっとね遊べる場所になっちゃいますね。
一つずつ形にしてなんとか作り上げていければなと思ってますけど、ね、
いやいやいや、
そうすれば本当に子どもたちとかお父さんたちがここで、
はい、
バーベキューしながら、
うん、
お風呂に入りながら ぱり電気がない生活って言いますか、
はい、
ガスがない生活をしてみるのも、
うん、
生きる術を子どもたちが学んでもらえればいいかなと思いますけど、
うんうんまあ、というような活動をされてるってことなんですね、
はい
はい、今後、まあ、さっきのその露天風呂の話とかありましたけど、もうなんかそういうこういうふうにしていきたいなっていうものはまだまだあるってことなんですか。
そうですね、まずその地域の親父たちが今こう高齢者高齢化社会になってるんじゃないですか、うん、と集まる場所っていうか飲む場所もないわけですよね、
はい、
要はその親父たちが例えば午後から集まってお風呂に入りながらピザでもつまみにしてここでビールでも飲みながら懇談ができたらもっと楽しい集落になると思ってるんですけど
集まって飲むとか、ワイワイやるがないですか、
うん、今ないじゃないですか、なかなか、
ないですね、
特に人口が減ってきてで、うん、隣近所の人たちとこういやいやっていう時もすぐなくなってきてると思うので、うんまあ、そういった機会に誰かが温度とって、
うん、
いや今日はやろうよっていうような機運が盛り上がれば、うん、自然にいいかなと思ってます
ね。そうですね、地域の皆さんで集まってただただ飲むってだけでも、
うん、
それもコミュニティとして大事なことですよね。
ですね、うんうん、
ということで、
はい
はい、馬場地域振興会についてお話でした。三浦さんありがとうございました。
ありがとうございました。
地域の優しさにあふれたお話でした。今では希薄になっているコミュニティのあり方、時代は変われどその優しさは変わらずにあり続けてほしいと願います。さて次回は二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動する生き生き体操について紹介する予定です。地域コミュニティサークル語れば、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784、 カシオペ FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームからも送ることができます。皆さんのメッセージお待ちしております。語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。